心の安定を保つ30の方法。その1。心の安定を保つためには嫌なものは見ない努力が大切。あなたの身の回りに嫌な気持ちにさせるものはありませんか？態度の悪い人、心が締め付けられるニュース、整備が行き届いていない道、ネガティブに満ちたウェブサイトなどなど。嫌な気持ちにさせるものがあれば見ない努力をしましょう。態度の悪い人がいればわざわざ接することがないようにします。できるだけ接しないように距離を置きましょう。同じ職場でどうしても接する機会があるなら挨拶と最低限の対応さえしていれば OK です。SNS でいつも悪口を言ってくる人がいるなら遠慮なくブロックすることです。心が締め付けられるニュースはわざわざ見ないようにします。ニュースの詳細は見出しから想像がつくでしょう。見出しを見たとき嫌な気持ちになるだろうと思ったらスルーします。整備が行き届いていない道があれば通らないようにします。ゴミが散乱していたり悪臭が漂っていたりする道があるものです。汚い道もあれば綺麗な道もあります。ちょっと遠回りになったとしても別の道を進んだ方がいいでしょう。ネガティブに満ちたウェブサイトがあればわざわざアクセスしないようにします。アクセスしなければ嫌な気持ちになることもありません。つい見てしまいそうならサイトブロッカーの導入も検討してみてください。見る努力もあれば見ない努力もある。わざわざ嫌なものを見る必要はないのです。自分から不快になりに行くようなものです。嫌なものはわざわざ見ないこと。日常を過ごしていると嫌な気持ちになるであろうパターンが見えてくるはずです。もちろん全てを予測することはできませんが、確率を上げていくことならできるはずです。自然と視界に入ってきて避けようのない時もありますが、注意意識だけは持っておきたい。できるだけ見ないようにしたり、接する機会を減らしたりすることならできるはずです。見ない努力は消極的な姿勢に思えますが、そうではありません。心の安定を保つために必要なことです。見る努力もあれば見ない努力もあります。見ない努力もまた積極的な行動の一つです。嫌なものは見ない努力をして心の安定を保つ。心の安定を保つ30の方法。その2。精神的な時間を作って心の健康を保とう。精神的な時間を大切にすると仕事も質も向上する。あなたの日常に精神的な時間はありますか？精神的な時間とは何か？精神的な時間とは心の働きを整えたり活性化させたりする時間のことを言います。心に集中したり気持ちを落ち着かせたりする時間と言い換えてもいいでしょう。私たち人間は心を持つ人間です。心や精神は目に見えませんが日常に影響を及ぼしています。頑張って仕事をするとはいえ、取り組んでいる人の精神状態が悪ければ仕事の質も悪くなります。精神状態と仕事の良し悪しは無関係に思えますが誤解です。直接的に関係していなくても間接的に関係しています。精神に余裕がないときは頭の働きが鈍くなったり、根気や集中力が出なかったりして仕事の質も低くなります。集中したくてもできなかったり、根気を出したくても出せなくなったりします。精神に余裕があるときは頭の働きがスムーズになったり、根気や集中力が出てきたりして仕事の質も高くなります。 100% のパワーが発揮できるだけでなく、実力以上のパワーを発揮できることも少なくありません。仕事の質を上げたいなら精神的な時間を作ることが大切です。精神の健康が盲点になっている。私たちは肉体の健康ばかりに注意が向きがちです。もちろん肉体の健康も大切ですが、一方で精神の健康が盲点になっています。今一度精神の健康にも注意を向けたい。肉体だけでなく精神も健康であってこそ仕事がスムーズにできるようになり、素晴らしい成果を発揮できます。仕事の質を向上させたいなら精神的な時間を作ることをお勧めします。精神的に充実する時間であり、心のゆとりを作る時間であり、ストレスから解放される時間です。形にとらわれず心が落ち着いたり充実したりしているなら OK です。本を読むのもよし、ヨガを楽しむのもよし、ペットと戯れるのもよし、瞑想も効果的です。私たちは1日におよそ18万7000項目のことを考えていると言われています。つまり1日中何かを考えている状態です。瞑想によって意図的に何も考えない時間を作ることで、心と精神にゆとりを作る時間になります。何も考えないという時間ですが、だからこそ意味があります。ぼーっとしながらのんびり散歩をするのもいい時間になるでしょう。何も考えていない時間に思えますが誤解です。何も考えていない時間は心や精神の働きを整えている時間でもあります。映画で感動することも精神的な時間の一つ。意外と思われるかもしれませんが、映画を見て感動することも精神的な時間の一つです。映画で感動して涙を流したり鳥肌が立ったりする状態は、まさしく心が動かされている状態。何かに強い印象を受け心を奪われることは大切な経験です。心が動いているため精神的に充実している時間の一つと言えます。義務感で取り組むのではなく、楽しむ気持ちで取り組む。あなたの日常に精神的な時間を作りましょう。 1日1回が難しければ3日1回でも構いません。3日1回が難しければ週に1回でも構いません。大切なことは定期的に精神的な時間があることです。例えば週に1回の映画鑑賞やヨガ教室なら無理なく打ち込めるでしょう。週に1回2時間程度であっても内容の濃い時間を送れるはずです。義務感で取り組むのではなく楽しむ気持ちで取り組むと長続きします。精神的な時間は定期的に作る。精神に問題があってから精神的な時間を作るのではありません。定期的に精神的な時間を作り、常に精神が良好の状態を目指しましょう。心の中が毎日晴れの日マークがついている状態になれば理想的です。精神的な時間を作って日頃から心の健康を保つ。心の安定を保つ30の方法。その3。ワイヤーガラスのような心を持とう。ひびは入っても割れにくい。割れにくいガラス窓といえばワイヤーガラスです。ガラスの中に細い鉄線を入れ1枚に加工したものです。見栄えと透明感は少し落ちるものの頑丈な構造になっています。ワイヤーガラスを割るのは大変です。小さな石が当たったくらいではピクリともしません。強い衝撃を与えてひびが入れるまではできても粉々に割ろうとするのは難しい。ワイヤーがガラスの強度を上げているため金槌で叩こうと大きな石を当てようとなかなか割れないのです。そんなワイヤーガラスを見たときよくできていると思いますが、私たちにとって大切な学びが隠されています。ワイヤーガラスは私たちにとって理想的な状態。ワイヤーガラスのような心を持ちましょう。私たちにとって理想的な状態だからです。ショックな出来事があったとき心にひびが入ります。心が傷ついたと思いますが、ひびが入るのはいいのです。大切なのは割れないことです。ひびが入っても割れなければいいのです。頑丈なワイヤーが入っていれば簡単に折れない心が出来上がるのです。自分の中に軸を持つこと。心の中にワイヤーを張り巡らしてください。自分の中に軸を持つことです。哲学、価値観、考え方です。軸がしっかりしていれば外部から強い衝撃が加わっても安心です。悪口を言われようともショックな出来事があっても大丈夫です。泣くことはあっても致命的には至りません。少し涙を流した後すぐ立ち直れます。焦ったり動揺したりすることはあっても理性と自制心を失うことはありません。少し時間が経てば再びいつもの自分を取り戻せます。自分の中に軸を持つ人が強いのはそのためです。あなたの心にはどのくらいワイヤーが張り巡らされていますか？自分の哲学を身につけましょう。自分の価値観を持ちましょう。自分の考え方を大切にしましょう。ワイヤーガラスのような心を持つことが強く生きるポイントです。心の中にワイヤーを張り巡らして強度を上げる。心の安定を保つ30の方法。その4。分かってもらえなくてイライラするのは分かってもらえて当然と思っているから。コミュニケーションでは分かってもらえないことがあります。分かってほしいことがあって話をするものの相手から否定的な反応が返ってくる。同意できない。理解できない。意味がわからない。分かってもらえないとき、がっかりするかもしれません。頑張って話した自分が虚しく感じるかもしれません。どうして分かってくれないの？と怒りを覚えることもあるでしょう。しかし、分かってもらえなくてもジタバタ騒がないことです。分かってもらえなくてイライラするのは分かってもらえて当然という考えがあるからです。それは身勝手で独りよがりの考えです。分かってもらえて当然と考えているから分かってもらえないとき、ムッとします。こんなに一生懸命話しているのに。こんなにたくさん話したのに。と腹が立ちます。過大な期待をしている自分に気づくことです。一方的に期待される相手も迷惑です。きちんと分かってもらうのはなかなか難しい。きちんと分かってもらうことは簡単なことではありません。自分と相手とは別々の人間です。生まれも育ちも違い別々の人生を歩んできたでしょう。個体としては別存在ですから、どこかでうまく伝わらないことはあって当然です。きちんと 100% 分かってもらうのはなかなか難しいのが現実です。特に価値観の関わることとなるとさらに難易度は高くなります。価値観はその人の生き方やアイデンティティに関わることです。相手の価値観を塗り替えるのは並大抵のことではありません。分かってもらって当然と考えるのはよくありません。分かってもらえなくて当然と考えるのが正解です。分かってもらえなくてもイライラしないでください。がっかり落ち込むこともありません。相手を恨んだり憎んだりすることもしません。分かってもらえなくてもあまり深く気に留めずさらりと流してしまいましょう。分かってもらえなかったか。まあ当然だよねでいいのです。分かってもらえることはありがたいこと。分かってもらえたら理解してくれた相手に感謝しましょう。分かってもらえることはありがたいことです。 なんとなくわかるよという半分理解の返事でも心よく受け入れてください。ちょっとわかってもらえただけでも御の字です。わかってもらえなくて当然と思えば、ちょっとわかってもらえただけでも喜べます。万一あっさりわかってもらえるようなことがあれば奇跡に値します。素晴らしいことが起こったと感動してください。相手の理解に頭を下げ深く感謝しましょう。わかってもらえたらありがたいと考える。ちょっとわかってもらえただけでも御の字と考える。心の安定を保つ30の方法。その後、心が不安定になった時は日光東照宮の三言を思い出そう。心の安定を保つ上で参考になるのは日光東照宮の三言です。見ざる、聞きかざる、言わざるで有名でご存知の方も多いでしょう。三言とは猿を擬人化したものであり、子供の健やかな成長する上で大切な教えが込められています。良いものだけ取り入れ、悪いものは避け、素直で健やかに成長せよという意味を暗示したものです。日光東照宮の三言の前はいつも大勢の人だかりができていて大人気です。これは子供の成長だけでなく大人にとっても参考になるところがあります。見ざる。悪いものは見ないことです。悪いニュースを見ても心が乱れてストレスになるだけです。悪いニュースは関心を集めますが、一方でネガティブに満ちていて気分に悪影響を及ぼします。不快にさせるものがあればそっと目をそらしましょう。テレビのスイッチをオフにしたり、インターネットで悪い書き込みを見ないように心がけたりします。ニュースをチェックするなら明るいニュースだけを見て、暗いニュースは見ないようにするのが得策です。悪いものを見なければストレスを感じることも減って心も安定します。聞きかざる。愚痴、悪口、噂話が聞こえてきたらその場を離れましょう。ネガティブな話を聞いたところで不快になるだけです。耳は目と違って閉じることができませんが、対策はあります。その場から離れることができないときは、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴けば OK です。好きな音楽を聴けば、心は軽やかになり、前向きな気持ちも出てきます。もちろん、愚痴、悪口、噂話に便乗することも NG なので、しっかり注意しておきましょう。テレビで悪いニュースや暗いニュースが聞こえてきたら、スイッチをオフにしましょう。テレビのオフにすれば、悪いニュースや暗いニュースの影響を受けることはありません。テレビのオン、オフを意識的にコントロールができれば、ストレスのコントロールにもつながります。言わざる。愚痴、悪口、噂話を言わないことを心がけましょう。悪い言葉を発したら悪いことがやってきます。悪口を言えば悪口が返ってきてストレスとなり、結局自分を苦しめる結果となります。余計なことや都合の悪いことも言わないでおくのが賢明です。うっかり言った言葉が後から思わぬ災難を招くことがあります。雄弁は銀、沈黙は金という格言があります。発言に迷った時は下手に喋るより黙っておくのが得策です。日常の中で心が乱れることがあれば、日光東照宮の三言を思い出してください。日光東照宮の三言は、子供だけでなく大人にとっても参考になります。見ざる、聞きかざる、言わざるを心がければ、余計なことに振り回されなくなり、心の安定につながるのです。日光東照宮の三言の、見ざる、言わざる、聞きかざるを意識する。心の安定を保つ30の方法。その6。大丈夫、大丈夫は、心の安定力を上げる魔法の言葉。心の安定を促す言葉があります。大丈夫、大丈夫です。落ち込んだ時、イライラした時、焦った時、そんな時は自分に大丈夫、大丈夫と言い聞かせましょう。大丈夫という言葉には3つの効果があります。冷静になれる、心に余裕が生まれる、ポジティブ思考を促すです。落ち込んだ時は大丈夫、大丈夫と言いましょう。ポジティブ思考のスイッチが入って物事を前向きかつ肯定的に捉えられるようになります。自然と陽気な気持ちになってくるため本当に大丈夫なように思えてくるのです。イライラすることがあったら大丈夫、大丈夫と言いましょう。不快な感情が消えていき、トゲトゲしい気持ちが丸くなります。しばらくすればイライラしていたことすら忘れているはずです。トラブルが起こった時はまず大丈夫、大丈夫と言いましょう。乱れていた呼吸が整い、だんだん気持ちが落ち着いてきます。気持ちが落ち着けば冷静に考えることができるようになるため対処がスムーズになります。たとえ絶望的な状況であっても大丈夫、大丈夫と根気よく言い続けたい。ポジティブに考えることで奇跡を引き寄せる力も強くなります。天の啓示を受けたかのように良い解決策が思い浮かぶでしょう。大丈夫、大丈夫は心の安定力を上げる魔法の言葉。大丈夫、大丈夫という言葉は日常の様々な場面で幅広く活用できます。大丈夫ではないと思うかもしれませんが、ぐっとこらえることです。大丈夫ではないと言ったところで暗い雰囲気が広がるばかりであって何の解決にもなりません。嘘でも強がりでもはったりでもいいので、まず普段から口癖にしておきましょう。嘘でも言い続けていると本当に変わります。普段から大丈夫、大丈夫と口癖にしておき、心の安定を促しましょう。 気持ちが上向いて明るい気持ちになりやすくなり、ご機嫌も長持ちします。大丈夫、大丈夫は、心の安定力を上げる魔法の言葉なのです。大丈夫、大丈夫という言葉で、心の安定力を上げる。心の安定を保つ30の方法。その7。心の安定には一定の貯蓄が必要。心の安定には一定の貯蓄が必要です。お金には悪い印象を持っていませんか？お金には善も悪もありません。単なる道具です。お金に悪い印象を持ち否定して貧乏がいいと思っている人はいつまで経っても心に余裕ができません。心の余裕のためにはお金は大前提だからです。例えば今日食べていくのがやっとというほど貧しい生活だとどうなるでしょうか？食べ物のことで頭がいっぱい、生きることで精一杯となり、心に余裕がなくなるはずです。人を助けたり、優しい言葉をかけたりするどころではないでしょう。プレゼントを送って友人の誕生日を祝う気持ちもないはずです。そうしたい気持ちがあっても、できない現実になります。まず、お金が前提条件です。お金をたくさん持つ必要はありませんが、一定の貯蓄は必要です。貯蓄がゼロでは、なかなか心の安定を保つことは難しいのが現実です。一定の貯蓄があれば、生活が安定します。人にプレゼントをしたり、優しい言葉をかけたりする余裕が生まれます。では、心の安定にはどのくらい貯蓄が必要でしょうか。目安を挙げるとすれば、年収分の貯蓄です。年収分の貯蓄があれば、しばらく収入が途絶えても生活ができるため、心に余裕が生まれます。お金には精神安定剤としての効果があります。お金の効果は素直に認めて、心の安定を促す道具として活用しましょう。お金を持って、心に余裕を作る。できれば、年収分の貯蓄を作る。心の安定を保つ30の方法。その8。支えてくれている人たちを思い出せば、気力が出る。気力を出したいときは、支えてくれている人を思い出してください。今のあなたがいるのは、多くの人から支えてもらっているおかげです。関係の深い人は、もちろん、関係の浅い人も思い出していきましょう。家族、友人、恋人、近所の人たち、職場の人たち、行きつけのお店の店員さん。支えてもらっているのが、人、ではなく、動物、という場合もあるでしょう。自宅で飼っているペットに支えてもらっている人もいるでしょう。いろいろな人から支えてもらっているおかげで、あなたは生きることができています。無事平穏に日々を過ごせています。支えてもらっている人たちを思い出すと、感謝の気持ちが湧いてきます。多くの人から支えてもらってありがたいな。恵まれているな。恩に報いたい気持ちも湧いてくるでしょう。自分のことを支えてくれる人たちを思い出せば、じっとしていられません。次の瞬間、これほど支えてもらっているのだから、頑張らなければ。と、気力が出てくるでしょう。元気は、もちろん、のこと、やる気、勇気、根気まで出てくるはずです。噴水のように気力が吹き出して止まらなくなるに違いありません。人は一人では生きていけません。あなたは今ここにいるということはいろいろな人から支えてもらっている人のおかげです。日頃から支えてくれている人たちのことを思い出せば気力が出るのです。支えてくれている人たちを思い出して気力を出す。心の安定を保つ30の方法。その9。美人は体重より姿勢に力を入れる。美人になりたいなら、体重より姿勢を大切にしてください。女性が気にすることといえば、もっぱら体重です。寝ても覚めても、体重のことばかり。日頃から食事に注意して、間食は控え、できるだけ運動を心がけているに違いありません。少しでも体重を減らそうと、ダイエットに励んでいる女性も多いのではないでしょうか。確かに、体重は容姿に関わる重要ポイントの一つです。スレンダーな体型は、ひときわ魅力的で、多くの男性を魅了するでしょう。すらりと伸びた足は、立ち姿だけでも周囲の目を引くものです。しかし、体重ばかりに気を取られ、もっと重要なところが見落とされています。それが姿勢なのです。どれだけスリムになっても姿勢が悪いと台無しです。想像してみてください。どれだけスリムな女性であっても、猫背になっていると野暮な印象が出てしまい魅力が半減するでしょう。逆にふくよかな女性であっても姿勢が美しければ、気品のある印象が生まれて魅力が倍増するでしょう。体重は BMI の基準値に入っていれば問題ありません。BMI の基準値は 18.5-24.9 であり、理想値は22です。あなたの身長から BMI が22の時の体重をチェックしてみてください。意外とふくよかな体重も基準値であることがわかるでしょう。顎は引き、背筋をピンと伸ばします。体型が多少ふくよかであってもシルエットが美しくなります。美人になりたければ体重より姿勢に力を入れるのが賢明です。体重の改善には時間がかかりますが、姿勢の改善であれば時間はかかりません。その気になれば今すぐできます。あなた今どんな姿勢になっていますか？姿勢が悪くなっていれば今すぐ美しい姿勢を意識しましょう。胸を少し前に出し、背筋をピンと伸ばしましょう。イメージとしては頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。顎を引けば凛々しい表情になってパーフェクトです。心がけた瞬間、あなたは今すぐ美人になります。 体重より姿勢を大切にする。心の安定を保つ30の方法。その10。ストレス解消のコツは逆のことをすることにある。ストレスを解消するなら逆のことをするとスムーズです。キーワードは静と動です。デスクワークの仕事をしている人は静の時間が長いので体を動かすことでストレスを解消しましょう。例えばウォーキング、ランニング、筋トレです。週末や連休などまとまった時間を確保できるなら DIY、キャンプ、登山といったストレス解消が有効です。部屋の大掃除でたっぷり体を動かすのもアイデアです。スポーツ仲間がいるなら日が暮れるまでサッカーや草野球を楽しむのも素晴らしいストレス解消になるでしょう。性の度合いが強ければ強いほどストレス解消では動を心がけるのがいいでしょう。たくさん体を動かしてたっぷり汗をかいて動の時間を満喫すればストレス解消もスムーズになります。肉体労働の仕事をしている人なら動の時間が長いので静かな時間を過ごすことでストレスを解消しましょう。例えば読書、瞑想、映画鑑賞です。週末や連休などまとまった時間を確保できるなら温泉、マッサージサロン、お菓子作りといったストレス解消が有効でしょう。もちろん気が済むまで思い切り寝まくるのも悪くありません。動の度合いが強ければ強いほど静かでのんびりした時間を過ごして静の時間を満喫するといいでしょう。静の仕事をしているなら動でストレスを解消しましょう。動の仕事をしているなら静でストレスを解消しましょう。あなたの仕事はどちらのタイプでしょうか。逆のことをすると心身のバランスが取れてストレス解消がスムーズになるのです。静の仕事をしているなら動でストレス解消をする。動の仕事をしているなら静でストレス解消をする。心の安定を保つ30の方法。その11。重い病気を持つ人に軽い人はいない。重い病気を持つ人にはある共通点があります。軽い人はいないという点です。悪ふざけをしたり浮ついた言葉を発したりしません。派手なパフォーマンスや無謀なチャレンジはしません。重い病気にもかかわらず冷静で真剣な考え方を身につけていて思慮深い人たちばかりです。悟りを開いたような表情をしていて言葉、態度、振る舞いも落ち着いています。派手な暮らしをすることもなくつつましい暮らしをしています。一日一日を大切に生きていて人生を真剣に生きています。若い人の場合妙に精神の発達していて大人びたところがあります。人生には今しかない、あの世にお金は持っていけないなど早くから世の中の真理に気づいている人も少なくありません。なぜ重い病気を持つ人に軽い人はいないのか。重い病気を持つと真剣に人生を考えざるを得ない状況になるからです。家族や友人の大切さを身に染みて感じます。命や寿命を意識したり健康について考えたりする機会が増えます。自分が置かれた状況のおかげで世の中を見る目が変わります。結果として言動が落ち着くのです。重い病気になったのは辛く厳しいことかもしれませんが、悪いことばかりではありません。落ち着きが生まれ、親や友人の大切さに気づけました。普通の人の何倍も命や寿命を意識したり、健康について考えたりする機会が増えました。病気のおかげで人生を真剣に生きるようになったのは不幸中の幸いです。重い病気に奇跡を起こす方法。療養中にぜひやっておきたいことがあります。病気が治ってからやりたいことをリストアップしておくといいでしょう。できるだけたくさんリストアップしてください。たくさんあればあるほど未来が楽しみになります。やりたいことをリストアップすれば自然と未来志向になります。前向きになると未来に明るい希望が持てるようになり、病気の回復も早くなります。治療が難しい病気も未来に希望を持ってポジティブになれば奇跡が起こる可能性があります。やりたいことリストが心の支えとなり自然治癒力を引き出してくれます。やりたいことリストは最高の処方箋なのです。療養中に治ってからやりたいことをリストアップしておく。心の安定を保つ30の方法。その12。電車は座るものと思うからイライラする。電車は立つものと思えばイライラしない。イライラする人は電車は座るものという考え方になっています。電車に乗るや否やすぐ座れる席を探していませんか。どこか空いている席はないかなとキョロキョロ見回します。席がなければ残念な気持ちになり小さなため息をつく。もちろん座ってゆっくりしたい気持ちはわかります。ヘトヘトに疲れているときは座って休憩したくなるでしょう。席がそらくや否や椅子取りゲームのようにさっと座ろうとしている人も多いのではないでしょうか。しかし電車は座るものという考え方になっていると思い通りにいかなかったときストレスを感じます。座れる席がなかったり別の人に先を越されたりするとイライラしてしまいます。ちょうど座ろうとしていたのにと悔しい気持ちになるでしょう。ギリギリアウトが一番悔しい。トラブルがあったわけでもないのに不快な気分がになってしまいストレスを感じることになる。イライラすると自律神経の乱れを引き起こし体の調子に悪影響を及ぼしたり疲れを感じやすくなったりするのです。そこで考え方を変えてみましょう。電車は座るものから立つものという考え方に切り替えるのです。電車は立つものと思えばイライラすることが減ります。 電車に乗ってキョロキョロ見回すことがなくなります。空席がなくてもがっかりしたりイライラしたりすることがなくなります。席が空かないかなと念じることもなくなります。席が空いた時椅子取りゲームで競争することもなくなります。立つことはちょっとした運動にもなります。立っているだけでも筋肉を使いカロリーも消費します。例えば体重60キロの人の場合、30分ほど立っていると60キロカロリーを消費します。小さなカロリーかもしれませんが、継続は力です。これを毎日続ければ消費カロリーの底上げにつながり、筋肉量の維持やダイエットにも効果的です。もともと私たち人間は起立姿勢が基本です。人類は直立二足歩行することで進化を遂げてきました。長時間の在姿勢は死亡リスクを高めるという研究結果も報告されています。できるだけ起立時間を増やしておく方が健康的です。最初から電車は立つものという考え方になればイライラすることがなくなるのです。立っていればじっくり外の景色も楽しめます。窓から外の景色を眺めているとリフレッシュやストレス解消に効果的でしょう。ポスターや社内広告に目を向けると時代の今を感じることもできます。何らかのヒントや気づきが得られ、仕事に役立つアイデアにつながるかもしれません。電車は座るものより立つものと考えた方が心にも体にも健康的です。電車は立つものという考え方を前提にすればイライラすることも減るのです。電車は立つものと考える。心の安定を保つ30の方法。その13。冷蔵庫の中はあなたの自己管理能力を表している。突然ですが質問です。今すぐ冷蔵庫の中身を即答できますか？注目したいのは次の2つのポイントです。1。どんな食品が入っているのか。2. 消費期限が切れている食品はないか。冷蔵庫と自己管理能力は無関係に思うかもしれませんが、実際は密接なつながりがあります。冷蔵庫の中にあるものはこれから食べるであろう食品です。そのまま食べる食品もあれば、調理して食べる食品もあるでしょう。家族がいて数人分の食品が入っていたとしても、そのうちの何割かは自分が食べることになるはずです。冷蔵庫の中身の把握しておくことは、カロリーや栄養に影響するため自己管理につながってくるのです。忘れてならないのは消費期限です。今日中に食べるものもあれば、近いうちに食べるものもあるでしょう。消費期限を過ぎた食品を食べるのは要注意です。賞味期限と消費期限は違います。賞味期限であれば少し過ぎても問題ありませんが、消費期限は違います。消費期限は健康や食の安全に影響することがあるため、気にしておいた方がいいでしょう。消費期限の切れた食品があると食品ロスにつながるのはもちろん、お金の無駄遣いにもつながります。アイスクリーム以外は大抵消費期限が設けられています。長持ちするものもそうでないものも、消費期限までにきちんと食べることが大切です。日頃から冷蔵庫の中身の把握しておくこと。自己管理の一環として日頃から冷蔵庫の中に注意を向けておきましょう。冷蔵庫に何が入っているか。消費期限の切れた食品がないか。この2点をきちんと答えられるようになっておきましょう。正確に答えられる必要はありませんが、大体の程度で答えられるようになっておきたい。もちろん冷蔵庫の中の掃除や整理整頓も欠かせません。冷蔵庫の中身が乱れている人は自己管理能力も乱れています。冷蔵庫の中身が整っている人は自己管理能力も整っています。冷蔵庫の中はあなたの自己管理能力を表しているのです。日頃から冷蔵庫の中に注意を向け、入っている食品や消費期限に意識を向ける。心の安定を保つ30の方法。その14。どうして自分だけがと思うから辛くなる。多くの人が経験していることと思えば楽になる。大きなストレスに襲われたときは余裕を失ったり視野が狭くなったりしがちです。そんなときよくあるのが、どうして自分だけがという悲観的な思いにとらわれてしまうことです。どうして自分だけこんな不幸なのだろう。どうして自分だけこんなに苦しんでいるのだろう。どうして自分だけこんな辛い目に遭うのだろう。自分だけと思えば思うほど絶望を感じます。真っ暗の中に一人ぼっちでいるような孤独感を覚えます。死に神に取り憑かれているような不気味な感覚になることもあるかもしれません。しかしここに誤解があります。どうして自分だけがは勘違いです。辛い時ほど余裕を失い視野も狭くなるため、自分だけという悲観的な思いにとらわれやすくなります。ここで大切な考え方があります。多くの人が経験していることです。ストレスが襲いかかってきた時、多くの人が経験していることとつぶやきましょう。嘘をつかれたり裏切られたりすることも多くの人が経験していることです。喧嘩も失恋も恋愛トラブルも多くの人が経験していることです。受験の失敗も投資の失敗も買い物の失敗も多くの人が経験していることです。入社後のギャップに悩むことも、職場の人間関係に悩むことも、仕事を辞めたくなることも多くの人が経験していることです。入院することも盗難被害に遭うことも親を亡くすことも多くの人が経験していることです。離婚すら3組に1組という時代です。 改めて考えてみると、辛いことの大半は多くの人が経験していることに気づかされます。目を覚ましてください。世界で自分しか経験していないという状況はほとんどありません。むしろ逆です。あなたが悩むことのほとんどは多くの人が経験しています。地球上に数えきれないほど存在しています。多くの人が経験することと思えば自分だけではない。仲間が大勢いると思えるでしょう。大きなストレスが襲ってきたときは多くの人が経験していることと思えば心が軽くなります。大きなストレスが襲ってきたときは多くの人が経験していることと考える。心の安定を保つ30の方法。その15。光の刺激が強すぎることもある。暗い環境が落ち着くときは無理に部屋の電気をつけなくてもいい。暗い環境が落ち着くこともあります。落ち込んでいるときは光は刺激が強すぎるのです。小さな光すら妙に眩しくてストレスに感じることがあります。明るい光がうるさい説教のように感じることがあります。そんなときは暗い部屋でもいいのです。特に気持ちが沈んでいるときは明るい環境より暗い環境の方が落ち着くことがあるものです。もちろん真っ暗の部屋も悪くありません。暗い部屋にいる自分は頭がおかしいのかなと思うかもしれませんが、気にすることはありません。暗い部屋の方が落ち着くときは無理に部屋の電気をつけなくていいのです。暗い部屋は体に悪いよ。部屋を明るくしたらどう？電気をつけてカーテンを開けた方がいい。人から部屋を明るくするよう言われることもあるかもしれません。メンタル系の書籍には落ち込んでいるときは部屋を明るくするといったことが書かれていますが、無理は禁物です。自分の感じ方が第一です。自分の感覚を信じてください。暗い方が落ち着くと感じるならそれが正解です。暗い部屋にいるからといって別に死ぬわけではありません。暗い環境イコール不健康というのは固定観念です。暗い環境が不健康なら暗い部屋で寝るのは不健康ということになります。暗い部屋の方がリラックスできることがあるでしょう。暗い環境が心地よくて落ち着くことがあるもの。暗い部屋の方が落ち着くときは暗い環境をたっぷり楽しみましょう。暗い環境の方が落ち着くときは無理に電気をつけない。心の安定を保つ30の方法。その16。怒りや憎しみは心の猛毒。怒りや憎しみの感情があると病気にかかりやすくなる。負の感情と病気には関係があります。怒りや憎しみの感情があると病気にかかりやすくなります。すぐ風邪をひいたり体調を崩しやすくなったりします。怒りや憎しみの感情があると心にストレスが生まれ、それが免疫力の低下や自律神経の乱れをもたらす要因となるのです。怒りや憎しみの悪影響は健康面だけでなく美容面にも及びます。眉間にシワが寄ったり、口角が下がったり、目つきが悪くなったりします。怒りや憎しみで強いストレスを感じると活性酸素が多く発生するため、細胞を傷つけて老化スピードが加速します。怒りや憎しみは心の猛毒です。怒りや憎しみが激しいものであればあるほど強い猛毒に変わっていきます。心にも体にも良いことは一つもなく、健康にも美容にも悪い影響しかありません。怒りや憎しみの感情が燃えていると、いずれ自分まで燃え尽くすことになります。健康で長生きしたければ起こり、憎しみとは縁を切ること。怒りの感情とは縁を切りましょう。日頃から大きな心を意識して怒りを感じないよう心がけましょう。怒りを感じることがあればすぐ深呼吸をして落ち着きを取り戻してください。怒りを感じることをゼロにできなくても減らすことならできるはずです。憎しみの感情とも縁を切りましょう。過去に大きなトラブルがあって恨みのある人もいるかもしれませんが、さっさと許してしまうことです。絶対許せないという人もいるかもしれませんが、憎しみながら生きて一番苦しむのは自分です。世の中には原因と結果の法則が働いています。憎しみの感情は自分に跳ね返ってきて、自分で自分の首を絞めることになります。こういう時こそ心を大きくして許すのです。どうしても許せない人ほど許すことです。許せないことに力を使うくらいなら、許すことに力を使う方が賢明です。嫌な過去は水に流しましょう。時効ということにすれば簡単に許せてしまいます。許せないと思うから許せないのであって、許すと思えば許せます。怒りや憎しみの感情は百害あって一利なしです。日頃から寛大な心を意識してください。怒りや憎しみから解放されると、あなたの心は驚くほど軽くなります。本来の免疫力を取り戻し、病気にも強くなります。健康で長生きできるのです。寛大な心を意識して、怒りや憎しみの感情を持たないように心がける。心の安定を保つ30の方法。その17。心の痛みは活動していれば気にならない。心の痛みはじっとしているときに感じます。失恋で涙を流しているとき、怒鳴られて気持ちが沈んだとき、仕事の失敗に落ち込んだとき、逆を言えばじっとさえしていなければ感じなくなります。ある日道端で転び膝をすりむいてしまいました。膝の治療をしようとじっとしていると、不思議と痛みがさらに強く感じられるようになります。 注意が傷口に集中するため、痛みがより鮮明になります。じっとしていると、かさぶたが気になって仕方ありません。触ってはいけない分かっていても、どうしても気になって触ってしまうのが人間です。触っているうちにかさぶたを剥いでしまい、傷口をさらに広げて悪化させてしまいます。すりむいたくらいの怪我なら、絆創膏を1枚貼って普通に生活をすればいいのです。傷が悪化するように思えますが、実際は逆です。普通に生活をした方が回復は早くなります。注意が外に向くので、かさぶたがあっても気にならなくなります。痛みも感じなくなります。普通に生活しているうちに自然治癒力によって治っていきます。気づくといつの間にかかさぶたが取れていて元通りになっています。気分転換という意味合いだけでなく、怪我の早期回復のためにも、怪我の時こそ普通に生活することが大切なのです。心の痛みも同じことです。心の傷に悩むことがあれば、とにかく外にかけることです。とにかく部屋でじっとしていること以外なら仕事でも遊びでも何でもいいのです。じっとしていると痛みに集中してしまい余計に悪化させてしまいます。心の傷に集中しても仕方ありません。くよくよするくらいであればさっさと外に出て遊びでも何でも活動した方がいいのです。心の傷があるときこそ外に出て活動する。心の安定を保つ30の方法。その18。絶景写真集は気軽に旅行気分を味わえる本。旅行ができないときは絶景写真集を眺めて旅行気分だけでも味わおう。旅行したくてもできないときがあるでしょう。時間やお金がなくてできない事情もあれば、療養による外出制限という事情もあるでしょう。そんなときにおすすめなのは絶景写真集です。国内版でも海外版でもいいのです。絶景写真集には各地の絶景がたくさん掲載されています。旅行好きにとってこれほど素晴らしい本はありません。旅行はできなくても旅行気分だけでも味わえます。写真集とはいえ侮れません。ビジュアルに訴える力が強くて、心と感情が揺さぶられます。しっかり集中して眺めれば、そこにいるような没入感が得られ、自分の世界を広げてくれます。パラパラめくるだけでも有意義な時間を過ごせるでしょう。絶景写真集は読み物というより眺めるものなので、疲れている時や元気がない時でも楽しめます。行動制限があって動けない状況なら、ネットショップで注文すれば自宅に届けてくれます。評価や口コミを参考にすれば、大きなハズレを引くことはないでしょう。絶景写真集を眺めながら旅行に行きたい場所の候補をリストアップしておくといいでしょう。やりたいことリストへと変わり、今後の旅行計画に役立ちます。療養中であれば、旅行に行きたいから早く直そうという前向きな気分を高めてくれます。今のうちに旅行日程を立てたり、ルートをチェックしたりしておくのも悪くありません。未来に楽しみができることで、免疫力や自然治癒力が高まる可能性もあるでしょう。絶景写真集ほど旅行気分を味わえる本はないのです。事情があって旅行ができないときは、絶景写真集を眺めて旅行気分だけでも味わう。心の安定を保つ30の方法。その19。大きな我慢には気づいても、小さな我慢に気づく人は少ない。小さな我慢も積み重なると大きくなる。我慢は体に毒です。人の度量には限界があります。我慢しなければならないことは長続きしません。我慢ばかりしていると心身に悪影響を及ぼします。いつか心が折れてしまい、もう嫌だ、もうやめるとなります。もちろん必要な我慢であれば耐えなければいけませんが、不必要な我慢であれば回避することが大切です。この時、大きな我慢には注意が向くのですが、小さな我慢は見過ごされがちです。大きな我慢は苦痛やストレスが強いため、すぐ自覚できます。なんとかしなければいけないとなり、問題解決に向けたアクションも早いですが、小さな我慢は見過ごされやすい。特に毎日繰り返されることは当たり前の感覚になっていて、自覚しにくいことがあります。ちょっとした我慢であっても、毎日繰り返されると感覚が麻痺して無自覚になります。大きな我慢だけでなく、小さな我慢にも目を向けてみてください。自分でも気づかないほど小さな我慢はないでしょうか。気が進まない飲み会、ちょっと苦手な人との接触、形式化された無意味なルーティンワークなどな。ちょっと苦しい、できれば避けたいと思うことはないでしょうか。耳障りな環境音、食べにくい料理、歩きにくい道などもわずかながら我慢の一つになっていることがあるでしょう。小さな心の悲鳴に気づいてください。心当たりがあれば改善の余地ありです。小さな我慢とはいえ、我慢であることに変わりありません。どんなに小さな我慢であろうと、ちびちび積み重なると大きくなります。我慢をするにつれてストレスが溜まっていき、心身に悪影響を与えます。対処をしなければ最終的に壊れる、もしくは爆発するのどちらかです。いつか限界を迎えて大変なことになるでしょう。小さな我慢に気づいたら、早速改善に取り掛かってください。ゼロにできなくても減らすことならできるはずです。我慢がなければないほど快適な人生になるのです。大きな我慢だけでなく、小さな我慢にも注意を向ける。小さな我慢もできるだけなくすよう改善する。心の安定を保つ30の方法。その20。 休まないことを自慢してはいけない。皆勤賞は結果であって目的にしてはいけない。休まないことを自慢してはいけません。休養を取ることも仕事の一つです。休まないことは休養という仕事をサボっていることになります。休むときにはきちんと休まなければいけません。皆勤賞は結果であって目的にしてはいけません。無理に目指すものではありません。日常の生活用品は壊れたら買い直せばいいことですが、心や体はそういきません。心も体も一つしかなく、買い直すことも取り替えることも不可能です。だからこそしっかりしたケアが欠かせません。普段ストレスの多い仕事をしているならなおさらです。休むことなく毎日働いていると心にも体にも毒です。遅かれ早かれ心身に不調をきたすことになるでしょう。休まないことを自慢するようになったらいよいよ末期です。休まないことを自慢することほど愚かなことはありません。長時間労働の日々が続き、疲れやストレスがたまる一方になります。旧約聖書の冒頭は天地創造のストーリーから始まります。神様は最初の6日間でこの世を作り、7日目は疲れの回復に当てました。神様でさえ週に1日は休んだのですから、私たち人間も休むのが自然です。休まない自慢に心当たりがあるなら考えを入れ替え、今日で終わりにしましょう。できれば週に2日、少なくとも週に1日は休みたい。休養と仕事はワンセットです。休養をとって気力や体力を養うからこそ再び仕事に取り掛かれます。できれば週に2日は休みたい。少なくとも週に1日は休むことが必要です。繁忙期や緊急時には残業や休日出勤が必要になることもありますが、だからといって無理は禁物です。私たちは繁忙期、緊急時の時を除いて定期的な休養が必要です。休まない自分がいれば休養を取ることも仕事の一つと言い聞かせてください。休養に罪悪感は必要ありません。むしろきちんと休養を取っている自分を褒めてください。きちんと休養を取ることで心身の調子が整い、仕事への活力も養われます。休養を取ることも仕事の一つと考え、定期的に休む。心の安定を保つ30の方法。その21。ひどい言葉を言われたから心が傷つくのではない。ひどい言葉を気にしているから心が傷つく。人からひどいことを言われることがあります。失礼な一言を言われたとき、汚い言葉で侮辱されたとき、生き方を否定する言葉を言われたとき、特に人格や尊厳を否定される言葉は心にぐさりと突き刺さるでしょう。人からひどいことを言われると心が傷ついて落ち込むかもしれません。肉体は傷ついていなくても心では大きな傷を負い、ボロボロになることもあるでしょう。こういうとき役立つ言葉があります。ひどいことを言われて心が傷ついたらこう思いましょう。だから何と、冷たい言葉に思えますが、この冷たさが肝心です。冷たい言葉で一度自分を突っぱねることで冷静を取り戻す効果があります。一瞬で興奮が落ち着き、理性と自制心を取り戻せるでしょう。改めて考えてみてください。ひどいことを言われたところで何なのでしょう。体を傷つけられたわけではありません。お金を盗まれたわけでもありません。命を取られたわけでもありません。実際のところ何でもありません。自分で勝手にひどいひどい、心が傷ついたと騒いでいるだけ。傷ついたと騒げば騒ぐほど心の傷口が広がります。ここで気づいてほしいことがあります。ひどいことを言われたから心が傷つくのではありません。ひどい言葉を気にしているから心が傷つくのです。つまり心を傷つけている張本人は自分です。ひどい言葉を気にしたところで仕方ありません。ひどい言葉の最善策は気にしないことにつきます。どんなひどい一言もあなたが気にしなければ無害です。無視をする、相手にしない、真面目に向き合わない、風に揺れるすすきのようにさらりと聞き流せば OK です。いちいちくだらない言葉を気にしていると余計なエネルギーを消耗するだけです。たとえ人格や尊厳を否定される言葉を言われても聞き流しましょう。もし気にしそうになれば再び、だから何と自分に問いかけ、冷静になってください。とにかく気にしないのが一番。当然ですが仕返しなんてしないことです。恨みや憎しみの感情が湧くのは言葉を気にしている証拠です。一生恨んでやると思っても苦しむのは自分です。仕返しをすると待っているのは後悔です。こんな無駄なことに時間を使うべきではなかった、もっと重要なことに時間を使うべきだったと悔やむでしょう。恨みも憎しみも人生の歯車を狂わす原因になります。仕返しするパワーがあるなら趣味や仕事に向けて発散させた方がはるかに健全です。ひどいことを言われたら自分に、だから何と言い聞かせ、聞き流す。心の安定を保つ30の方法。その22。気分リセットの儀式がある人はストレスに強くなる。あなたには気分リセットの儀式がありますか？聞き慣れない言葉かもしれませんが、難しいことや堅苦しいことではありません。一言で言うと、気分を整える小さな行いです。気分リセットの儀式は健康的な生活を送る上で大変役立ちます。 散歩、ヨガ、瞑想、柔軟体操、靴磨き、仮眠、シャワー、サウナなどなど。これをすれば気持ちが整うという方法が確立されていれば、いざというとき頼りになります。心や体がちょっと疲れたとき、気分リセットの儀式を行えば、心の波が静まって穏やかになります。生き生きした気持ちがよみがえり、元気も回復して、いつもの自分を取り戻せるのです。ちょっとした休息にもなるので、リフレッシュやストレス解消にも効果的です。気分リセットの儀式を習慣にしていれば、気持ちの切り替えも上手になり、ストレスをためることはありません。気分リセットの儀式がない人は、今からでも遅くないので、ぜひ作っておくといいでしょう。自分なりの小さな行いでいいのです。なくて困ることはあっても、あって困ることはないのですから、作っておいて損はありません。リセット儀式は人によって異なるため一概には言えません。整う感覚があれば何でも構いません。決められたものがあるわけではないので、自分の好みで自由に決めれば OK です。大げさな行いである必要はなく、ちょっとしたルーティンで十分です。できるだけ取り組みやすい方が継続できて習慣化が容易になります。いろいろ試しながら自分に合ったルーティンを見つけておくといいでしょう。気分リセットの儀式はストレス社会を生きる人の武器となるのです。気分リセットの儀式を作っておく。心の安定を保つ30の方法。その23。疲れるのはいい。疲れをためるのがいけない。疲れるのはいいのです。一生懸命頑張った証拠です。しっかり頭や体を働かせた証拠です。疲れとは無縁の人生を実現したいところですが、現実には困難です。人間はロボットとは違い、疲れる生き物です。スポーツであれ、立ち仕事であれ、デスクワークであれ、頑張れば疲れます。疲れの正体は疲労物質、乳酸です。筋肉を動かしていると筋肉中に乳酸が溜まり始め、これが疲れの感覚をもたらします。生きていく上で疲れは避けて通れません。頑張れば頑張った分だけ疲れて当然です。集中した後にはどっと疲れが襲ってくるでしょう。仕事を頑張った後は大きな疲れを感じるでしょう。肉体労働であれ、頭脳労働であれ、長時間に及ぶ仕事であれば、それだけ大きな疲れを感じます。疲れることはおかしいことでも恥ずかしいことでもありません。むしろ素晴らしいことです。疲れたイコール頑張ったです。本当に疲れたイコール本当に頑張ったです。疲れは頑張った証ですから、疲れている自分に誇りを持つことが大切です。疲れると疲れをためるは別物。さて、疲れるのはいいのですが、注意したいことがあります。疲れをためるのはいけないのです。疲れると疲れをためるは別物です。疲れを放置してため続けると、集中したくてもできなくなり、頑張ろうにも根気が出なくなります。どんどん体が重くなって、倦怠感がエスカレートしていき、翌日の仕事に支障をきたします。疲れをためない生活を心がける。疲れをためないためにはどうすればいいのでしょうか。まず、大切なのは睡眠です。人にとって睡眠は三大欲求の一つであり、必要不可欠です。一日7時間以上の睡眠を心がけましょう。日頃から十分な睡眠を心がければ、それだけ疲れも取れていきます。バスタイムにも工夫の余地があります。疲れを取るならシャワーより入浴の方が効果的です。きちんと湯船に浸かった方が全身が温まって血行が良くなり、程よく汗もかくので乳酸の排出を促せます。時間に余裕があれば半身浴もおすすめです。見落としがちなのはストレッチやマッサージです。ストレッチやマッサージで血液循環を促すと筋肉の凝りが解消されます。筋肉に柔軟性が戻ることで筋肉中の乳酸がスムーズに排出されるようになります。ストレッチやマッサージにはリフレッシュやストレス解消の効果もあるので、心身の疲れを癒したい時にはもってこいです。規則正しい生活を心がけることも大切です。私たちには体内時計があります。昼夜逆転の生活になっているなら、なるべく日中中心の生活を心がけた方がいいでしょう。これらを心がけているにもかかわらず疲れが取れないなら、病気の可能性もあるので、一度病院で見てもらうのがいいでしょう。充実した人生を送るためには疲れをためないことが大切です。疲れることはあっても疲れをためないようにする。心の安定を保つ30の方法。その24。本屋はあなたの街の元気スタンド。落ち込んだ時は本屋に駆け込もう。落ち込んだ時は本屋に駆け込んでください。どれだけ落ち込んでいても本屋に行くくらいならできるはずです。本屋には小説からビジネス書まで様々な本が揃っています。もちろん、あなたを明るく元気づける本もあります。本屋をぶらぶら歩き回るだけで、いろいろな本が目に飛び込んできます。本のタイトルといい、表紙のビジュアルといい、帯のキャッチコピーといい、感情が刺激されます。気になる本があれば、手に取ってパラパラめくってみましょう。本屋のいいところは、立ち読みができることです。時々封をしている本もありますが、基本的に中身を確認でき、その場で読んで楽しめます。しかも、膨大な本が揃っていて、いろいろな本を手に取ったり、比べたり、できます。もちろん、長時間の立ち読みは要注意ですが、短時間の立ち読みを禁止している本屋はありません。立ち読みをしているうちに、だんだん気持ちが明るくなって、元気が出てくるでしょう。 本屋には独特の香りも漂っています。どんどん新しい本が運ばれてくるので、いつも紙の香りも広がっていて癒されます。アロマの家や思考家によって心身のリラックスが促されるのです。本屋の滞在に時間制限はありません。時間に余裕があれば半日や一日いるのも悪くありません。車でガソリンが少なくなればガソリンスタンドに行くように、私たちも元気がなくなった時は本屋に行くのが正解です。気に入った本が見つかればそのままレジで購入です。本を買うことで購買欲も満たせます。本屋は本を買うだけでなく元気をもらうところでもあります。本屋はあなたの街の元気スタンドなのです。落ち込んだ時は本屋に駆け込んで元気をもらう。心の安定を保つ30の方法、その20を。それはアウトではない。アウトに見えるギリギリセーフだ。もうダメだ、アウトだ、何もかも終わりだ。頑張っていたにもかかわらずアウトになってしまいました。アウトはアウト。一度アウトになれば取り返しがつきません。やり直しができません。諦めるしかないように思えます。しかしそれは本当にアウトなのでしょうか。いいえ、違います。あなたはちょっと見間違えています。もっとよく見てください。アウトに見えるかもしれませんが、呼吸を整えて冷静になってからもう一度見てみましょう。それはアウトではありません。アウトに見えるギリギリセーフです。今ここから挽回していこう。ギリギリセーフをアウトと思い込んでいただけでした。ちょっとした勘違いです。まだチャンスは残っています。ある意味運がいいと言えます。まだチャンスと可能性が残っているのですから、しっかり活かしていきましょう。限られたリソースを使って今ここから挽回していくのです。今度はあなたが逆転劇を実現する番。思い出してください。ドラマや映画ではギリギリのところから這い上がっていくのが定番です。主人公が追い込まれて絶体絶命のピンチに陥りますが、ギリギリのところでチャンスが生まれます。そこから形勢が逆転してピンチを切り抜け、見事に成功を収めます。諦めなかったからです。諦めなかったからギリギリセーフで生き残り、そこから挽回できました。今度はあなたが逆転劇を実現する番です。ギリギリセーフになったのも何かの縁です。風向きは変わりました。今は追い風が吹いています。せっかく運に恵まれ良い流れになっているのですから、このチャンスを最大限に活かしましょう。アウトではなく、実はギリギリセーフであることに気づく。心の安定を保つ30の方法、その26。何をやっても気持ちが切り替わらないときはそのままでいい。心がモヤモヤしたとき、気分転換に取り組むことがあります。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、ヨガ、ストレッチ、マッサージ、筋トレ、ウォーキング、ランニング、何か別のことをすることで注意が別のところに向かいます。リフレッシュ効果が生まれ、気持ちが切り替わります。お気に入りの気分転換が決まっている人も多いのではないでしょうか。ところが何をやっても気持ちが切り替わらない時があります。音楽を聴いていても考えてしまう。シャワーを浴びていても考えてしまう。映画を見終わっても気持ちは変わらないまま。散歩やジョギングで体を動かしても効果がない時があるでしょう。お気に入りの気分転換ですらうまくいかない。何をやっても気持ちが切り替わらず、どうしようもない時があるものです。気持ちが切り替わらない時の解決法とは、何をやっても気持ちが切り替わらない。そんな時の単純な解決法があります。そのままにしておきましょう。余計なことはしません。悪あがきもしません。そのままにしておけばいいのです。そのままでは変化がないと思うかもしれませんが違います。そのままにしていると時間が経つのです。時間は何でも癒す万能薬。何をやっても気持ちが切り替わらないときはそのままでいい。何もせずそのまま時間が過ぎるのを待ちましょう。最後に頼るのは時間です。時間は何でも癒す万能薬です。時間が経つにつれてだんだん興奮した気持ちが収まってきて気持ちが安定していきます。時間が過ぎるときは自由なことをしましょう。寝るのもよし。ぼんやりするのもよし。仕事をするのもよし。時間はお金も労力もかからないので楽です。時間はかかりますが 100% 気持ちを切り替えられる手段です。何をやっても気持ちが切り替わらないときはそのままにして時間が過ぎるのを待つ。心の安定を保つ30の方法、その27。裏切られたからといってあなたまで裏切ってはいけない。負の連鎖はあなたのところで止める。人生では裏切られることがあります。裏切りは人生で最もショッキングな出来事の一つです。深い悲しみで涙を流したり、孤独を感じたり、どん底まで落ち込んだりするでしょう。崖から突き落とされたかのような感覚があり、心が大怪我を負います。人に裏切られると精神的ショックから立ち直るのは時間がかかります。特に辛いのは信じていた人からの裏切りです。 恋人、親友、パートナーなど本気で信じていた人に裏切られることほど辛いことはありません。奈落に突き落とされるような感覚を覚えます。強烈な絶望感を味わうことになり、目の前が真っ暗になります。激しい怒り、恨み、憎しみが込み上げてきて仕返しをしてやりたくなるかもしれません。しかし、ここは正念場です。裏切られたからといって、あなたまで裏切ってはいけません。自分がされたことは人にもしたくなるかもしれませんが、理性と自制心を保ってください。自分が経験したような残酷な思いを他の人にもさせないことです。あなたまで人を裏切ることがあれば、負の連鎖が始まってしまい、あなたまで最悪の人になってしまいます。あなたが誰かを裏切ると、その人も別の誰かを裏切るようになり、どんどん人間関係が壊れていきます。人生までおかしくなっていき、取り返しのつかないことになります。負の連鎖はあなたのところで止めてください。裏切りたくなっても、ぐっと歯を食いしばってこらえます。裏切られたからといって、人生が終わるわけではありません。偽りの友人が減った代わりに本当の友人が残ります。裏切られたら人間関係の整理ができたと思えばいいことです。負の連鎖はあなたのところで止めてください。負の感情は仕事や趣味にぶつけて消化させましょう。負の感情が大きければ大きいほどパワーを発揮でき、優れた仕事ができるでしょう。それができればあなたは素晴らしい人になれます。人に裏切られることがあっても、自分は人を裏切らないようにする。心の安定を保つ30の方法。その28。言わなくてもわかると思うことからトラブルが始まる。すでに分かりきったことは言わなくてもわかると思いがちです。当たり前のことを伝えるのは手間があり面倒に思うでしょう。いちいち言わなくても相手は分かっているはずだ。意思疎通の一部を省きがちになるのです。しかし言わなくてもわかると思って言葉を省略するところから人間関係のトラブルが始まります。あなたが言わなくてもわかると思っていることでも相手はそう思っていないかもしれません。いちいち言わなくてもわかるだろうと思うあなた。きちんと言ってくれないとわからないと反論する相手。人間関係のトラブルは往々にして些細なことから始まります。そもそも言わなくてもわかることを省いても相手は度忘れすることもあるでしょう。言わなくてもわかると思うことでもきちんと言いましょう。手間に感じるかもしれませんが、特に大切なことは分かっていることでも繰り返し伝える価値はあります。律儀な人だな。わざわざ伝えてくれて丁寧だな。あなたの優しい配慮に相手は感心するでしょう。同時に自分にとっても再確認になるので役立ちます。信用を積み重ねられるので無駄にはなりません。言わなくてもわかると思うことをわざわざ伝えるのが信用を重ねるコミュニケーションです。言わなくてもわかることでも一手間を省かずきちんと伝える。心の安定を保つ30の方法。その29。元気になれる歌を歌えるようになっておこう。いざという時、心の救いとなる。遭難した時は歌を歌って過ごしました。そんな生還者の体験談を耳にしたことはありませんか？遭難した時、悲観に暮れることを防ごうと歌を口ずさみます。明るい歌で気持ちを暗い雰囲気を吹き飛ばしました。奮い立たせ、心に希望の明かりを灯し、精神状態を保ちました。遭難者が歌を歌って、勇気や元気を出し、ついに奇跡の生還を果たした。そんな体験談に感動して、鳥肌が立ったことがあるのではないでしょうか。素晴らしい奇跡のストーリーに驚かされますが、人事ではありません。この体験談から、今すぐ私たちも取り組んでおきたい備えがあります。元気になれる歌を歌えるようになっておく、ということです。元気になれる歌を歌えるようになることも遭難対策の一つ。一曲でいいのです。元気になれる歌を歌詞を見ないで歌えるようになっておきましょう。選曲はあなたの好みで OK。自分が遭難した時その歌を歌うのです。めったにないことですが、可能性がゼロとは言えません。毎日どこかで遭難することがあった時その歌を歌えば心の救いになります。パワーや勇気が湧いてきてあなたを励ましてくれます。悲観的な気持ちを吹き飛ばし、絶対助かってやる。という気持ちにさせてくれるでしょう。救助を待つ状況であっても希望を保てるはずです。歌には素晴らしい力があります。バカバカしい話と思うかもしれませんが、実際にそうして生き延びた生還者がいるのです。歌の力で絶体絶命の局面を乗り越えた例は少なくありません。たとえ遭難することがなかったとしても無駄にはなりません。日頃から練習しておけばカラオケのお箱として大活躍するでしょう。歌詞を見ないで歌えるようになることでポジティブ思考が頭にインストールされるメリットもあります。得することはあっても損することはないのですから、やってみる価値は十分あります。毎日の備えとして安全グッズも大切ですが、元気になれる歌を歌えるようになっておくことも大切です。元気になれる歌を歌えるようになることも遭難対策の一つです。遭難対策の一つとして元気になれる歌を歌えるようになっておく。心の安定を保つ30の方法。その30。寝る前に一日を頑張った自分をねぎらおう。今日もお疲れ様。たった一言でいいのです。寝る前に頑張った自分をねぎらいましょう。今日もお疲れ様と。 今日もあなたは頑張ったでしょう。心も体もヘトヘトに疲れているでしょう。至らぬところもあったかもしれません。叱られたり落ち込んだりしたこともあったかもしれません。努力が足りないところもあったかもしれませんが、自分なりにベストを尽くした一日だったはずです。仕事がスムーズに進んだ日も、そうでない日も、頑張ったことに変わりありません。だから、自分をねぎらうのです。声に出してもいい。心の中で唱えるだけでもいい。辛いことや嫌なことがあったかもしれませんが、それはそれで良しとしましょう。自分で自分をねぎらうのは不自然なことではありません。あなたの一部始終を知っているのはあなたですから、自分で自分をねぎらうのは自然なことです。毎晩寝る前は、頑張った自分をねぎらいましょう。気持ちよく一日を締めくくれます。全身の細胞が喜びます。明日への活力もみなぎってきます。一日を気持ちよく締めくくる大事な儀式です。自分に優しい言葉をかけてください。自己肯定感が高まり、もっと自分のことを好きになれるのです。寝る前に、今日もお疲れ様、と言って自分をねぎらう。心の安定を保つ30の方法。まとめ。その1。嫌なものは見ない努力をして心の安定を保つ。その2。落ち込んだ時は本屋に駆け込んで元気をもらう。その3。経済的に貧しくても心だけは豊かにして生きる。その4。分かってもらえたらありがたいと考える。ちょっと分かってもらえただけでも御の字と考える。その5。日光東照宮の三言の見ざる言わざる聞きかざるを意識する。その6。水分補給は喉が渇いてからするのではなく喜が渇く前にする。その7。正当な理由がない限り無断欠勤は徹底回避を心がける。その8。支えてくれている人たちを思い出して気力を出す。その9。一人暮らしの時でも帰宅の際はただいまと挨拶をする。その10。恩着せがましい態度は出さない。誰のおかげでというフレーズは禁句にする。その11。療養中に治ってからやりたいことをリストアップしておく。その12。電車は立つものと考える。その13。映画の世界にどっぷりハマりたいなら倍速視聴は避ける。その14。体重より姿勢を大切にする。その15。大切な人に無理しないでと声をかけるように自分にも無理しないでお声をかける。その16。ありのままの私の意味を正しく理解する。そのままの私、何もしない私ではなく自分らしく生きる私として解釈する。その17。要件を述べるとき雑談はあっても余計な無駄話は避ける。その18。事情があって旅行ができないときは絶景写真集を眺めて旅行気分だけでも味わう。その19。簡単に考えると簡単になります。できるだけシンプルを心がけ。その20。休養を取ることも仕事の一つと考え定期的に休む。その21。重要な仕事の直前は満腹は避け少し空腹を心がける。その22。気分リセットの儀式を作っておく。その23。疲れることはあっても疲れをためないようにする。その24。完璧主義をやめる。その25。寛大な心を意識して怒りや憎しみの感情を持たないように心がける。その26。大規模な災害に見舞われた時は無理に落ち着こうとするのではなく今の状況は動揺して当たり前と考える。その27。自分にできることを振り返り平凡だけど圧倒的に早くできることを見つけ出す。その28。耳を塞いで耳が不自由な人の気持ちになってみる。しばらく経ったら塞いでいた手を離して音が聞こえることの素晴らしさを再認識する。その29。大きな我慢だけでなく小さな我慢にも注意を向ける。小さな我慢もできるだけなくすよう改善する。その30。寝る前に今日もお疲れ様と言って自分をねぎらう。